次はですね、赤を除かんですね。症状階の2番目、赤を除かん。まず赤ってどんなところにたまります？
風呂場のとか、うん、体とか、
うん、はい、赤っていうのはですね、例えば台所ですね、流し、風呂場などですね、いつも使っている場所にたまるんです。そしていつも使っていて、同時に
掃除してない場所、
同時に みんなが使っているところに赤がたまる。じゃあこのみんなが使っている場所ですけど、誰が掃除をしたらいいと思います？
私
と思います。そのみんなが使っている場所に赤が溜まっているっていうことは、みんなが使っているんだけど、みんなが掃除していないから赤が溜まってるんですね。
誰も掃除しようとしていないとか。
そうそうそう、はい、わかります。イメージ映像としてその赤が溜まっている場所っていうのは、みんなが本当はみんなが掃除しないといけない場所だけど、みんなが掃除していない場所なんです。
公衆トイレ
みたいな。そうそうそうそうそう、トイレとかね、本当はみんなが掃除しないといけない、みんなが使っているから。だけどみんなが責任の押し付け合いをしている場所なんです。だけど自分も使っているから、その汚れの原因は自分が作っているとも言えるわけ。わかります。この、わかります。いいですか。だから赤がたまるところっていうのは、自分が汚したかもしれない。でも自分が汚していないかもしれない。当然自分が使っているのだから、自分が掃除をしないといけない場所でもあるんです。だけど自分が掃除をしなくてもいい場所でもあるんです。わかります。すごく曖昧だと思いません？ここは誰が掃除をするか。当然自分が掃除をしなくても、自分が悪いとも言えるし、悪くないとも言えますよね。ね、自分が掃除をしなくても使っている家族の誰かが掃除をすればいいですよね。誰かが掃除をしたら赤はなくなるんです。そうだ、赤を除かっていうのはね、家族の誰かが掃除をすればいいんですよね。そう思いません？家族の誰かが掃除をしていたら、ここにはたまらないですもんね。 ね、そこに汚れていた、自分が汚していたかもしれない、ね、でも自分が汚してないかもしれない。例えばみんなが使う場所が汚れていた、ね、僕が汚したわけじゃないのね、僕は使うけど、はい、そうするとどんな性格になります？赤を除かないと、そうですね、誰かがやってくれるだろうっていう、その人任せの心になるし、そこには誰かの中に自分があるから、本当は自分もやらなくちゃいけない人の一人なんですよ、ね、つまりこの掃除をしなければ10人の人が関わっていたとしたら、10人の人が本当は掃除をする責任があるんだけど、その10人の中の1、10分の1は私が掃除をしないといけないわけ。だけど掃除をしないといけないんだけど、私は誰かがやればいいと思っているから、その目の前の汚れの中の例えば何分の1かは自分にも責任があるはずなのに、それをそのまま私は悪くない、あいつがやればいい、誰かがやればいい、こうやって押し付ける性格になるんです、ね、いいですか、意味わかりますか。つまり全体で10、この汚れをかね、汚れの責任があるね、何ですかね、関わっている人が10人いたとしたら、自分はその中の1は悪いわけ。
汚すのが悪いこと、
あ、汚すのが悪いっていうのは、その、うん、悪い、いいって言ったのは、その汚れを作った責任が自分にもあるってこと。だからそこを掃除する責任は自分にもある。でも自分にもあるけど、自分の責任はね、100% じゃないわけ。 100% 自分がやらなくちゃいけないっていうわけじゃない。そこにいろんな人たちが関わっていて、私だけが悪いわけじゃない。その時にどうしても私だけが悪いんじゃないから、誰かがやってほしいって思う。でも誰かがやってほしいと思って、誰かがやれば赤は残ってないわけです。でもここに赤が残ってるっていうことは、厳然としてね、誰もやってないわけ。トイレ掃除とかね、誰かが掃除をすればいいけど、誰も掃除してないわけ。誰かがやればいいんだけど、誰もやっていない。だから赤が残ったんです。その時に自分はこの赤っていうのはいつも使ってるし、いつも目に入ってるはずなんです。いつも何ですかね、本当は自分もね、掃除をしなければならない人の一人のはずなんだけど、でも自分は掃除をしたくないから、誰かがやってほしいと。そうすると自分が悪いわけじゃないからっていうことで、全責任を人にこう押し付ける、こういう性格が出来上がるんです。赤を除かないと。わかります？
それが習慣化していたならば、
そうそうそうそう、
そういう思想がそういう行動を生み出して、そういう行動がその自己の思想をさらに、まあ、拡大させるというか強化させる
とか、あ、そうそうそう、
それの繰り返しでそういう行為になる。
そうそうそうそう、 だからその本当は自分は10分の1、20分の1、5分の1、3分の1は掃除をしないといけない責任があるんだけど、でも私は掃除をしてね、面倒くさいししたくないから、それに僕だけがね掃除をしなくてもいいんだ、ね、誰かが掃除をすればいいんだってなると、こうグッとこう 人に押し付けていく、自分の責任をこう人にグッと押し付けて全部やってほしいっていうふうに思う。これがひっくり返るとどうなると思います？そう、全部自分が悪い。例えば何か問題があった時に人が怒るでしょ。そうすると怒ると、その怒ってる人にも原因があるはずなんですよ。だけど自分が日頃こう全責任を押し付けていくと、その相手の責任まで自分がこう来ちゃうんです。来たように思っちゃうんです。だから何か問題が起きると、この問題の全責任は私にあるような気がしたんです。いや、相手だって悪いはずなんですけど、相手だって悪いっていうふうに日頃から自分だってやっぱり悪いよね、自分だって掃除をしないといけないよね、さあきれいにね全部できなかったとしても自分がやった部分ぐらいはきれいにしようねっていうふうに思っていなかったら、何か問題が起きた時に自分が悪いか 100%、 相手が 100% 悪いかっていう思想になるんです。
共有の場を自分一人が掃除するっていうのは良くないんです
か？共有の場を自分一人が、うん、その掃除をしたら自分に全責任が降りかかったとしても苦しくなくなるんです。つまり 100% お前が悪いんだっていうふうに言われても、ああ分かりましたよ、日頃から私はそういうふうなことでね、そういう気持ちで掃除をしてるから、だから慣れてますと言って動揺することもない。はい、あ、そう、攻めに強くなる、攻められることに強くなると。だから、うん、みんなが掃除をしなければならない、つまり自分がやらなくてもいい場所だけど、いや、でも誰かがやらないといけない、その誰かを常に、じゃあ自分がやろう、誰も、ね、どうせやらないんだからね、どうせ赤はたまるんだから、じゃあ私がやろう、誰かを責めるんじゃなくてね、やってない誰かを責めてやらせるんじゃなくて、私がやろう、私がやっていこう、
やらなかったら負い目を感じる。
いや、やらなかったらそれは負い目を感じますよ。だってそのやらないってことは誰かを責めている性格の人ですから、
自分やらったことを押し付けて、
そうそう、
怒った時は自分やらなかったって思っちゃいます、
はい、そうそうそう、
やってたって責めるじゃないですか。
やってたら責めなくなるんです。この赤を覗かんっていうことを、うん、やっている人なんですよ。
自然体でやっていたならば、
なんで俺がやらなくちゃいけないんだと思いながらやってたらダメだけど、いや、これは、ね、まず誰かがね、誰かがやらなくちゃいけない。
最初に形って言いましたね、症状が。
はい、
形だけでいいはずですよね。
うん、そうそうそう。
でもそれだと心が問題になって、
だから納得してね、
教えを聞いて納得
して、私は責められることに弱いと、私は責められると苦しいと、ね、だから責められたく、責められた時に苦しくなくね、苦しまないようにしたい、だからやっていこう。つまりこの、なんていうんですかね、自分も悪くて人も悪いっていうこの状況の時に、私たちはどうしても自分が悪いっていうふうに思えない。こう何かこう人との間にトラブルが起きた時に自分も悪いんですよ、問題が起きてるんだから。相手だけが悪いわけじゃないし、自分も悪いんですけど、だけどその時に赤を覗いてない人は自分が悪いってところを消し去って、相手が悪いって 100% 持っていくんです。こう持っていくんですよ。この赤を覗かんで言うなら、なんで掃除してないんだっていうふうになるわけ。 や、みんなが使うところだからみんなで気持ちよくしようっていうふうに言うよ。みんなでっていうのはみんなやってくれよっていう話なんですよ。俺がもう本当に気持ちよく生活したいからみんなきれいにしといてくれよっていうことはね、自分が楽になりたいからみんな動いてくれっていう思想なんです。
要求度合いが
高い。そうそうそう。だからそういうふうにこう自分が何か自分も悪いんだけど人も悪い時にね、人の悪いことばかりをこう強調して責めるわけ、責めるようになる。そうすると何か問題が起きた時にもうどうしても人の悪を探すようになるんです。わかりますかね。この自分が悪い人が悪いっていうのは主観だから、少しでも相手が悪かったら自分の悪いものをぐーっと人が悪いっていうふうに持っていけるわけ。
無意識からすり替える
。そうそうそう、めんどくさいもん。だから ここから来るんですよ。赤を覗かんっていうのは誰かが片付けなくちゃいけないわけ、誰かが掃除をしないといけないわけです。自分じゃなくてもいい、自分じゃなくてもいいって思った瞬間自分はやらなくていいって変わるわけ。この赤が、ね、残るっていうのは自分がやらなくてもいい。そう、自分だけがやらなくてもいい。なんで人の分まで自分がやらなくちゃいけないんだ。だから人の分までやりたくないっていうことでこうグッと押し付ける。そうすると思い通りにならないことが起きるたびごとにですね、その自分が本当は何とか対処しないといけないじゃないですか、問題っていうのは、ね、だけど自分が対処するんじゃなくて赤っていうのは誰かがやってくれたらなくなるわけですよ。私が掃除しなくてもいいんです。誰かが掃除をしてくれたらいいんです。誰かがやってくれたらいいんです。これ本当にね、発想の問題なんですね。例えば 家でこう生活していて階段にホコリがあった。そのホコリを見てね、全く誰も掃除してないんだなっていうふうに思うか、ホコリがあるから自分が拾ってあげようっていうふうに思うか、その発想の違いなんです。目の前で見た時にね、みんな暮らしてるんだからこの埃に気づかないのかと、ね、なんで取ってないんだと、埃に気づきながらもう本当おかしいなと言ってブツブツ言いながら取るとかね、じゃなくて、そうじゃなくて、あ、このみんなが汚したかもしれないけど私が汚してないかもしれないけど、みんなが使うところだから私も使うところだから気持ちよく掃除してあげようと思って赤を覗いていく。それをどうしても赤を覗いてない人は誰が汚したっていうことにこだわるんです。そこに汚れがあるからね拾ってあげようじゃなくて、誰が汚したんだっていうことが気になるんです。私じゃないよってなるんです。私が汚したんじゃないから私が拾う必要はない、私がきれいにする必要はない、こうなっていくんです。そうすると思い通りにならないことがあるたびに私が悪いわけじゃないってなるんです。私が悪いからこんなことになったんじゃない、こうなっていく。私が悪いんじゃない、私がこの問題を起こしたんじゃない、じゃあなんでこんな問題が起きたんだって言ったらね、あの人が悪い、この人が悪いってこうなる。で思い通りにならないことが不満で不満でしょうがなくなるんです。嫌で嫌でしょうがなくなるんです。わかりますよね。問題が起きた時に気持ちよく、これはね、誰が問題を起こしたかじゃなくて、自分がこの問題が起きて嫌だと思ってるならね、例えば階段にゴミが落ちてて気になるならね、誰が汚したっていうことを考えずに拾ってあげればいいじゃん。だって気になってるのは自分なんだから、誰が汚したんじゃないね。ここに気になってるのは私だから私が掃除をしようと、こう思ったらいいんです。でもこの赤を覗いてない人はどうしてもね、人が悪いっていうふうになるんです。 こう人と一緒に暮らしているとね、何か自分の嫌なことが起きると、なんであの人はこんな言い方するんだろうってなる、なんでこの人はこんな風に言うんだろうとかね、あんな風に言わなければ言わなくたっていいじゃないかとかってね、なるんです。だけど嫌だと感じてるのは自分でしょ。だったら少しでも気持ちよく生活ができるように努力していったらいいじゃないですか。これが会社だったらですよ、あの従業員が働かないからとかね、あの従業員が動いてくれないから、あの生徒がね動いてくれないから、あの生徒がもう うるさいからとかね、こうどうしても人が気になるんです。人の言動が気になる。私は気持ちよく仕事がしたいのに、あの人がその雰囲気をねもうぶち壊していくから、だから気持ちよく仕事ができない、ね、あの人が汚さなければ、気持ちよく掃除がで、あの仕事ができるのにし、気持ちよく過ごすことができるのに、もうこんな気持ちで苦しむんです。だけど自分だってね、やっぱ悪いかもしれない。自分だってその原因を作ってるかもしれない。その自分の責任っていうのをね、こう受け入れたらね、じゃ あ誰が悪いかとか、誰のせいだっていうことを考えずに、自分のできることをやっていこう。誰が汚したなんていうことを考えずに、自分ができることをね、無理せずできることをやっていこうってする。そしたらもう気持ちもすごく楽になります。これは習慣です。日頃の
やらない人が出てきた場合は、
はい、
起こることよりも他の考えで、
そうそう、やらない人が出てきても、でも僕が、ね、できることをやっていこうと、今できること、それが赤を覗かんっていう気持ちなんです。
やらへんっていうふうにはもうならないんですね。
はい、
一緒にやろうとかどうしたんですか。
そうじゃなくて、自分ができることをまずやる、ね、
自分のことなんです
ね。そうそうそうそう、それは自分にも責任があるから、だから人のせいにはしない。そして完璧を求めなくなるわけ。赤を覗いていけば、それは赤を覗いていったら分かるけど、完璧にきれいにすることはできない、ね、なぜならどんなに赤っていうのは掃除をしてもこびりついたところはきれいにならない。でもそれを妥協していく、まあ、だから気持ちよく掃除をしてもですよ、完璧にきれいになることなんてできない。だってみんなが汚してるから。じゃあ汚してるやつが悪いっていうふうに思うんじゃなくて、なんていうんですかね、自分のできる掃除を気持ちよくやっていったらいいわけ。気持ちよくやってですね、汚れてしまっているものは仕方がないっていうふうに思う。わかります？わからない。どういうところが？いやいや、相手が悪いか自分が悪いかっていう発想になることが問題です。つまりそのこの問題が起きた責任の一部は自分にもあると思えたら楽なんです。で、相手が怒ったと、その責任の一部は自分にもある。でも 100% 私が悪いわけじゃないっていうところに立つわけ、常に。そうそうそうそう、だから必ずどちらかだけが 100% 悪いってことはないし、自分にもやっぱり責任があるわけ。その自分の責任の分だけこう引き受けていくっていうのが赤を除くってことなんです。
自分が てどっちかが悪いって発想をなくすってことですか。
そうそうそうそう、赤を除かんっていうことができてないとね、その自分が悪いか人が悪いかって話になる。で、誰もがですよ、赤っていうのはさ、誰もが人のせいにしてるわけ、自分の責任を。だから赤を除いていくと分かるんですよ、世の中っていうのは自分が悪くても人のせいにするもんだと。
自分の責任がゼロっていうことはありえないって。
そうそうそう、だから怒っている人ね、お前のせいだって言ってる人も、いやあんたも悪いよと、ね、あんたも悪いよっていうふうに思えてみれる。じゃあ私も悪かったかもしれない、でもあなただって悪いよねと、でもあなたは一方的に私を責めようとしているというのを冷静に見ることができるわけ。だからあんまり動揺しないわけです。なぜならば、この問題の 100% の解決をする必要はないからなんです。わかります？よくわからない。どういうところ？
今まで聞いてきた話だと、怒りっていうのは、怒りの原因は 100% 本人にある。
ああ、その怒りの原因はね、怒ったという原因がね、うん。だけど、その、なんていうんですかね、この現状において、なんですかね、その相手が怒ってしまった要因の一部は自分にもあるわけ。つまり何の縁もないのに自分が怒ることはないわけ、その人は。さあ、有識的に言えばね、 100% その人が悪いですよ。でも今これ証文の教えだから、だから怒らせる要因っていうのは自分にもあるわけ。いや、有意識の話を否定してないんですよ。否定してないっていうのは、自分が怒るときに自分に 100% 原因があるって思ってない。この人がこういうことをしたから怒ったんだっていうふうに思ってる。それを思ってなかったら動揺しないんですよ、人が怒っても。つまり 100% 有意識を理解してるなら、怒りなんて吹き、その怒りが起きたとしても何とも思わない。有意識は真実ですよ。だけど私たちは有意識という真実が理解できないがというものを真実だと思っている世界に生きてるんです。だからまずこのがの世界の道理を覚えないといけないわけですよ。
無明に覆われているというのは違う。
無明に覆われている。そう、無明に覆われているから私たちが生きている世界はがの世界なんです。がっていうのは、いわゆる現実世界が真実だと思ってる。
自分が見ている世界が真実。
そうそうそうそう。そうすると当然その有意識じゃないから相手も悪いってことになる。起こった原因は。同じように怒られた時に、その人はその人の有意識で怒ってるなんていうふうには見えない。思えない。思えたら、だからもう全然もう別次元の世界なんですよ。私たちはこの世界で生きている限り、もう我が真実だと思って生きているわけ。それは有意識が本当に分かった世界に出れてるならね。だからどんなに有意識が真実だとしても、有意識が本当に分かった世界を所持って言うんですよ。所持に出ればいいですよ。でも所持に出るまでは我がどうしても真実としか思えないんです。だからどんなに頭で有意識が真実だって分かってたとしても、現実問題の処理はですね、できないんです。だからどうしても私たちはこう苦しくなったりね、すると相手のせいだとか自分のせいだっていうふうに思うんです。 その時に 100% 自分が悪いのか 100% 相手が悪いのかっていうふうに思うんじゃなくて、自分も悪かったっていうふうに思えるかどうかなんです。ここ分かります？分かりません。ここすごく大事なところなんです。有意識は真実だからです。でも真実は真実であって、ね、その私たちはその真実を最初からは理解できないんです。いやまあでもこれはね、悪かったっていう表現が正しいんです。
それはどうしてです
か？はい、いやそれは私たちはその悪いっていう言葉を使って自分の苦しみを人に押し付けたりしてるから。だから私だけが悪いわけじゃないんだっていうところに立つんです。これがすごく大事です。私は悪くないではなく、私だけが悪いわけじゃない。
今言われているのはその 人間関係の潤滑法みたいな。
ええ、人間関係の潤滑じゃなくて、問題が起きた時にその問題をどう受け止めるかなんです。
今までだと自分にも悪いところリーダーとしては自分が責任を負うべきじゃないかとか、なんかそういうふうに言ってしまいましたんですけども、
その自分はリーダーとしてリーダーだったらね、 100% 自分が責任を負うべきだと言って 100% 責任を負ってやっていけばいいんです。やっていったら 100% 責任を押し付けられても何とも苦しくなくなる。それはリーダーだったらね、リーダーだったら赤を除かん、みんなやらなくても自分だけやろうっていうふうになる。それはリーダーならね。でもリーダーじゃなかったら、やっぱ自分も悪かったってところに立ってやるってこと。自分の分はやろうってこと。
他人も悪いけど自分も悪いんじゃないかと考えると、はい、自分も悪いけどもうあんたも悪いやろって一緒ですか？
うん、
何？相手も悪いけども自分も悪いとこがあるんじゃないかなと思う考えると、はい、自分も悪いと思うけどあんたも悪いやろ。
いや、それまずいんですよ。自分も悪いけど相手も悪いっていうのはまずいわけ。それは 100% 自分が悪いと思ってるから。
100% 相手が悪いと
思ってる。 100% 自分が悪いと思ってるから、まあ、そこから話が始まるわけ。
やろうっていうのは自分が悪いと思ってるから押し付けるんですか？
だから 100% 自分が悪いって思うから、まず自分を責め始めるわけ。そうすると自分が苦しくなるでしょ。苦しくなると今度その苦しみを何とか吐き出したいから、自分だけが悪いわけじゃないってことで相手にこう 100% こう押し付けようとする。
押し付けとして
だから自分だけが悪いわけじゃない、相手だって悪いじゃないかっていうのは、自分を徹底的に責めた後、そのいわゆる苦しみを自分で作った後人に押し付けてるわけ。そうじゃなくて、今話をしてる赤を覗かんっていうのは、その何か問題が起きた時に無意識のうちに自分が 100% 悪いっていうふうに来るんです。これをなんとか 100% じゃなくて10分の1にできないかって話なんです。
という話。
そうそうそう。どんなに有意識な話をしたってね、あなた自身が自分が悪いって思ってるから、自分が悪いって思った瞬間自分に全部来るんですよ、全責任が。
よくやくらで、すいませんって言ったら謝ってやろうって言われるんですよ。
そうそうそう。で、そう、全部来るってことなんです。
で、やっぱり分かった。
でもそれが癖になってる。癖になってるっていうのは、もう自分が 100%、例えばね、相手が一方的に怒ってきたわけですよ。そうすると、相手が一方的に怒ったから、相手が悪いよねって思えたらいいけど、だけど、 その無意識のうちに怒った人が正しいっていうのがあるんです。だから自分は怒って人を悪者にしてるから、有意識だから、ここで出てくるね。じゃあ自分が怒った時には相手を 100% 悪者にしてるから、だから逆になるんですよ。相手が怒ってきたら、怒ってるというただそれだけの理由で、この問題は 100% 自分が悪いんじゃないかっていうふうに思っちゃうんです。それがまずいわけですよ、ね、だけど赤を覗いていたら、その 100% こっち側に来るものを10分の1、20分の1にすることができるわけ。そうすると動揺が少なくて済むわけですよ、ね、相手は間違いなく 100% 自分に押し付けようとしてきてるから、怒るってことは。
それはあくまで自分に責めるっていう方があるということ
を。そう
そもそもなかった
ら、そもそもなかったら何にも意味がない、苦しくない。でもどうしても私たちはこう赤を覗いてないとね、こう人に押し付けるっていう業が出来上がる。思い通りにならないときに人のせいだっていうふうにする業があると、そうすると本当は自分が悪くもないのに、自分にも責任がないのに 100% こっち側に来たりする。
赤を覗かないということをずっと続けていたならば、
そうだから自分とか人っていうのも本当に区別してね、そのなんていうか、これは自分が汚したわけじゃないから掃除しないとか、自分はそうね、悪いわけじゃないからやらないとかっていうことを繰り返していくと、そうすると自分の思い通りにならない時でもやりたくないから人のせいにするってことをしちゃうんです、ね、症状界があったら、自分が思い通りにならなかった時は自分で何とかしようとするんですよ。ところが自分、症状界がない人は思い通りにならない時にその責任をそのまま人にグッと押し付けちゃうわけ。こう人のせいにしちゃうんですよ。そうすると今度逆に何か相手が怒るとね、相手がこうなんか気が、何ですか、相手が怒ったり、こう相手が強気に出たり、相手が威圧してくると、ぐっと 100% 自分の方に来るわけ。本当はそうじゃないよ、その人が悪いんですよ、ね、だけど怒った、その人を怒らせたのは私が悪いっていうふうに思っちゃうわけ。でそのままグッと自分の方に来て、すごく苦しむわけです。
なんとか謝ってその場を取り繕ろうというか、収めよう
という
、
いや、なんとか謝って取り繕ろうっていうのは、もうすでに自分が悪いってところに立ってるわけ、
まあ、いや今までそうだ
って、はい、でも赤を覗いていたらね、はい、その時にパッとこう切り分けられるんです。切り分けるっていうのは、この人も悪いってね、この人も悪いから、だからそんなに私は悪いことをしていないっていうふうになる。
掃除をするだけで
って。そう掃除っていうのは、このみんながやらなくちゃいけない部分ね、うん、みんながやらなくちゃいけないところをどう見てるかなんです、うん、みんながやらなくちゃいけない、例えば子供が置いたパソコンね、それをどう見るかなんです。おい、ほら出しっぱなしだよっていうふうに言うか、気持ちよく片付けてあげるかっていうこと。気になってるのは自分なんです、子供じゃない。そしてそのパソコン一つ片付けるのに何分かかるかなんです。そんなに時間はかからない、だったら気持ちよくやってあげようってするんです。そのちょっとした行為の積み重ねが、いざなんていうんですかね、その問題がこうクラスで起きたときに、まあ、生徒たちがこれは起こした問題なんだなっていうふうに冷静に見れるんです。私が、ね、能力がないから生徒たちがこうやってうるさいわけじゃなくて、ね、生徒たちがこううるさく、ね、私は関係なくてうるさくしているんだなっていうふうに思う。こう自分と人をきちっと分けれるんです。そして自分の問題に対しては自分でちゃんと対処することができるんです。自分の心のね、問題に対しては自分で対処する。わかりますかね、わかります。 例えば子供がパソコンをこう置きっぱなしにしたと、それは子供が置いたかもしれないんです。だけど気になっているのは自分なんです。自分の感情が気になっているんです。じゃあ自分の感情が気になっているなら自分が片付けてあげたらいいじゃないですか、ということなんです。ね、誰がここを出したかとか、この子供がちゃんと片付けていたらパソコンはここにはなかったとかね、嫌な気持ちをすることはなかったって思わずに、自分は今このパソコンが出てることによって嫌な気持ちになってるなら、ね、私の感情のために私の理性が動いてあげたらいいじゃないですか。
相手のためじゃなくて自分のために動く。
そう自分の感情がそう言ってるんです。感情がね、
人がどうかそれは関係ない。
そうです。これは誰が出したかっていうことは関係なくて、今目の前にパソコンっていうのが出てる、私の感情はこれを片付けてほしいと言っている、ね、理性はどう動くかなんです。理性はこの感情のためにパソコンを片付けてあげるか、それとも誰かを動かそうとするか。感情としては、ね、私が思い、なんかこうしたいと思っているときに、理性が感情の要求を聞いてくれるかどうかがすごく大事なわけ。パソコンがどうかじゃないわけ、この場合。ね、誰かを責めてパソコンを片付けさせたとしても、感情は納得しないんです。なんで僕のためにあなたは動いてくれないんですか。あなたって理性ですよ。あなたが嫌だって感じてるんですよねと。私がね、この感情が嫌だって感じてるじゃないですか。ねえ、このパソコンを一つ片付けるのにどれだけ時間がかかるんですかと。ね。そんな時に誰が出したかなんていいじゃん、そんなこと。誰が出したかじゃなくて、あなたに言ってるんです。ね、理性さんと。あなたに言ってるんですと。私のためにどれだけ動いてくれるんですかってことです。この感情が訴えてきてるわけ、理性に。ね、あなたは私の要求をどれだけ通してくれるんですか。ね、それをね、誰が出したかとか、感情にとってはね、そんなことどうでもいい。理性は問題にしますよ。誰が出したかとか。誰がちゃんとやっておけばそんなことにならなかった。そんなことを言うけど、感情はこの現状を何とかしてほしいと思ってます。そしてできるだけ理性に動いてほしいわけ。なぜなら感情としては理性が本当にこうお願い、理性に対してこうしてほしい、ああしてほしい。感情っていうのはやっぱりね、この心の中に、肉体の中に聞いて、自分の感情を出すことはできるけど、肉体を動かせないわけ。感情っていうのは動くのは理性だから。ね、だから感情、理性に対してできるだけ私の要求を叶えてくださいと、私のために動いてくださいって言ったいって言ってるわけ。感情はだから無力なんですよ、もう、はい。だから理性としては気持ちよくパソコンを片付けてあげたらいい。例えば玄関に入りました、靴が乱雑になってて、おい、なんで靴が乱雑なんだ、きれいにしとけじゃなくて、ね、乱雑になって嫌だと感じてるのは感情、ね、そしてその靴をきれいにする力は自分にあるわけ。だったら人を動かしてやらせるんじゃなくてね、自分がその靴をきれいにすればいいんです。どうしても理性は考えてしまう。初めからきれいに並んでいたらきれいにする必要はないと。でも感情はそんなことは関係ないんです。その感情はとにかくね、靴がね、乱雑になっていることが問題じゃないんですよ。確認したいんです、理性に。やってくれるの、くれないのってことなんです。僕のために。 僕のために動いてくれるの、くれないの、それが知りたいんです。
でもその前にまず感情は骨が綺麗になっているのを良しと思っている感情があるわけです
。いや感情はだからその靴が並んでね乱雑になっているのは嫌なんです、うん、だけど感情にとってはそれが誰が汚くしたかは関係ないんです、うんうん、その乱雑になっているのが嫌なんです、うん、でも理性は考えるんです。これは誰が汚くしたかっていうのを考えるんです、ね、だから感情としては理性に対して、ね、何とかしてくれって言ってくるわけ。そうそう、理性はいや僕がやったわけじゃないよっていうのは赤を覗いてない人なんです。
それを反射的に瞬間的に考えること
だ。そう、瞬間的に考えるわけ。
例えばそれで靴が連雑になっているのが見ました、嫌だと思った、誰が悪いんだと思ったけど、そこのところをグッと押さえて、ああ顔つきの図鑑だなと思って並べ直すっていうのはダメ。
いやだからその誰が、そうそう、誰がやったかっていうことなんて吹き上がってくるけど、吹き上がってくるけど、いやいや、そうそう、それよりもまずね靴をきれいに並べておこうとするのが感情のために動いてあげたってことなんです。そうすると感情としてはすごくすっきりするわけです。すっきりというのは気持ちがいいわけです。
一回理性が 誰の責任だっていう発想になっても、感情は結局自分で並べて、
はい、
きれいにすれば感情は納得する、
はい、そうそうそうそう。
でも理性としてはなんか虫の居所が悪い時がありますよね。
理性としてはそう、虫の居所が悪いわけですよ。なんで俺が汚したわけでもないのにやらなくちゃいけないんだと。
で 感情満足させてますけれども、はい、どうもこうなんとか腑に落ちんという、
私が汚したわけじゃないのに、はい、ね、そのなんでやらなくちゃいけないんだと。
やば
それは何が正しいか何が間違ってるかっていうことを理性は問題にするから、感情は今目の前にある問題をどう解決するか、それだけの方法なんです。つまりこの赤を覗かんっていうのは感情を大事にするか理性を大事にするかっていうことなんです。
感情的な問題が解決されれば理性的に何か問題があっても特に問題ではない、
まあ、理性的なものは理性である程度なんていうんですかね、こう考えれば落ち着けるんです。でも感情の問題っていうのは理性でどんなにこねくり合わせたとしてもね、例えばいや有意識だから相手が悪いっていうふうに思ったとしても感情はそうは思ってくれない。つまり人間っていうのは理性で生きてるわけじゃなくて感情の動物だから、感情が嫌だってなったらもうダメなんです。
先ほどクラスのところ、クラス経営のところで自分と生徒を分けることができると言われたじゃないですか、
はい、
それはどうしてそのとどう関係がある
か。だからそのなんですか、クラス経営の場合ね、まあ、まずこの赤を覗かんっていうのは誰かが悪いわけですよ。もうその問題が起きた時にね、うん、その時にその私たちはどうしても誰かが悪いっていう発想になるわけ。 100%、ね、100% この人が悪いっていうふうにしたいわけ。だけど赤を覗いていく人っていうのはその、ね、みんなが悪いかもしれないけど私がやりますっていう、
それと自分と他人を分けるのはどう関係がある？
みんなが悪いわけでしょ。みんなが悪いけどみんなの中の一部が私が悪いってことなんです。だから0、10にはならないわけ。必ずその中の一部は自分が悪いっていうふうになるから、逆はですよ、逆でも全部は自分は来ないわけ。いやいや私も悪いかもしれないけど生徒たちも悪いよねってなる。そういう発想になるんですよ。
よく使っているところを掃除をしていくということがですか。
そうよく使っていくと、よく使っていくところを掃除するっていうのはよく使っている場所で自分が汚してもいない場所を自分は嫌だと感じるから片付けるということなんです。例えば玄関に入りましたと、靴が乱雑になってると、でも自分は汚したわけじゃないから関係ないやって靴を脱いでいくんじゃなくて、ね、そのみんなの分も靴を揃えていくわけ。 だけどどうしても垢を除いてない人は自分が腹が立つとなんでこんな風にね汚してるんだってなるわけで、汚した人に対して何々さんなんで汚すんですかって怒るわけ、ね、だけど嫌だって感じてるのは自分なんだから誰が汚したかっていうことは関係なく直せばいいんです。ここで私たちはどうしても理性はね、誰が汚したとか誰が汚くしたかっていうことを問題にしてます。だけど何て言うんですかね、真実から言えば私が嫌だと感じているってことなんですよ。そしてその嫌だと感じている私のために私自身がどれだけ動くかっていうことが問われてるんです。これだいぶ有意識に近づきました。
人によるのかもしれないですけど、僕は感情では掃除はしたくないと思ってて、感情を殺しながら理性でやってたので、今の例は当てはまらないと。
だったら掃除しなくていいんです。
どっちなんですか、結局
感情が満たされる方向に置いていけばいい。そうそうそうそう。つまり感情的になんでここにパソコンがあるんだっていうふうに思ってるなら、パソコンを誰が出したかっていうことを考えずに片付けてあげればいいと。反対に別に感情がそんなに掃除をしなくてもいいんじゃないかって思ってるなら、理性でいや掃除をしないといけないじゃないかっていうふうに思ったとしても、感情は掃除をしなくていいって思ってるんだから、ちょっと汚くてもいいやって思ってあげるってことです。その感情なんですよ、感情、感情を大事にするってことなんです。誰が悪いとか何が正しいかっていうことを考えずに、それを問題にせずに、感情が、あ、これ汚れている、うん、汚いな、じゃあ掃除してあげようって思うんです。誰がじゃなくて、誰が汚くしたかじゃなくて、自分がそれに気づいたんだから、誰がやったとしても自分がやってあげたらいいんです。
自分の感情が喜んで満足して状況を作り出したらいいんです、
ね、そうそうそうそう。だから赤を見て嫌だって思うのは自分だから、だからその赤を自分が掃除したらいいんです。でも赤を掃除しないっていうのはもう誰かが悪いってことになるわけ。自分は不愉快だと思ってると。だけどあいつのせいだってなるわけです
。汚れとかを見て、あ、嫌だなと思って、まあ、割とさっさと自分で掃除しちゃうような人ってのは、まあ割とあんまりなか
った。赤を除かんとっていうことができていて、
まあ、そういう思想を持って
る。そうそうそう。だから、なんていうんですかね、あの人が怒ったと言ったとしたらね、まあ、あの人が怒ったけど、あの人がなんとかその感情処理しないといけないよねってなるわけ。
なんか勝手に騒いでるぐらい。
あ、そうそうそうそう。私は別にね、何か問題はあるかもしれないけど、私に起きた感情のこの動揺さえね、なんとかすればいいってことになるわけ。
人の感情の始末なんて責任の取りようがないです
けど。だけどそう思っちゃう、そう思っちゃうからものすごい動揺するんです。なんとかこの怒りを沈めないといけないって思っちゃう。
それをちゃんとやって
ない。そうそう、赤を除かんということをしないと、ね、
これやっとかないと、いくら自分がなんか人から、はい、動揺しちゃうから、
はい、
やっとくべきなんですね。
そうそうそう。
じゃあ自己満足にもならない、
はい、
影響されちゃう。
そうそうそう。だから人にものすごく影響される人間になる。だから人が怒ったのがなんか私が悪いっていう風になったりね、人がざわざわしているのが管理できてない私のね責任だとかっていう風になっていく。
拡大解釈したら、地域の悪いことを自分のせいや、日本で原発が起こったのを自分のせいやとしたら、
あ、そうそうそう、
原発に行くとか、
はい、
そこまで広がります。
そうそうそう
そう。そう、やりだしたらキリがないです
よ。そうそうそうそう。
やれる範囲やる。
だから赤を覗いてみたら分かる。完璧に綺麗になれない。完璧に真っ白にはならない。だから、あ、そうなんだってことなんですよ。 完璧に何かを、ね、成し遂げることができない。問題が起きた時に完璧にこう、なんていうんですか、真っ白になかった、問題がなかった状態に、ね、完全に戻すことなんてできないんだな。
じゃあ常にチームみんながやってることは自分の責任でもあるから、それについて取り組んでいこうという、はい、まず姿勢が必要である。
そう、姿勢が必要だし、そのなんていうんですかね、自分が全部できなくても仕方がないってことなんです。
やらなかったらその応援をしないと。
はい。だから自分が掃除をしていけばね、こんな完璧にはできないわけ。みんながいるから。でも少なくとも自分はね、自分のできることをできる分だけはきれいにしてるから、それはそれでいいんです。でも完全にきれいにはならないけどね。それはそれで自分は自分の気持ちとしては気持ちいいわけ。
身近な悪が気づいたら、それは無視せずにやっていくっていうところから、はい、やっぱ限界とかも分かってくると。
あ、そうそうそうそう。そうそう、完璧に何かを成し遂げないといけないっていう気持ちが消えるんです。完璧にできないから自分を責めるっていう気持ちも消えるんです。
そう、気持ちが大事。
はい。だから赤を探してきれいにしていくわけじゃなくて。
これは共有スペースのことですか。
そう、共有スペースです。
私的スペースっていうのは個人、私的スペースっていうのは、
それは当然掃除をして当然ですよね。あ、そうそうそうそう。そうです。
それぐらいします。
はいはい。共有のスペースについて、つまり共有のスペースっていうのは自分の責任、人の責任っていうのがすごく曖昧なところなんです。その場所においてのルールを決めるんです。それが赤を除かんってことなんです。ルールっていうのは誰がその問題を起こしたかではなく、誰が嫌だと感じたかだけなんです。嫌だと感じたと思った人が対処したらいいんです。ね。共有のスペースにおいて、ああ、汚れていて嫌だなと、まあ、全く前使った人が汚したんだなと思わずに、私が嫌だと思ってるなら、私が掃除をしてあげようと思うんです。例えばあの人は怒ったと、何か問題が起きて怒ったとしたと。でもあの人は怒ったんですよ。あの人が嫌だと感じて怒ったんだ。ああ、じゃああの人が対処すればいいっていうふうに思うわけ。はい。でもそうじゃなくて、どちらが正しい、どちらが間違ってるって話になると、怒った瞬間、私が悪かったかもしれないとか、私が悪いって話になってくるわけ。あの人が怒ったのは私が悪い、だからあの人の怒りを鎮める責任が私にあるんだっていうふうになって、すごく動揺するわけ、心が。そうそうそう、それは日頃からこう責任を自分にね、まあ、いわゆる人に押し付けたり、自分がこう 100% 悪いとかね、そういうふうにしてるから。そうじゃなくて、共有スペースがあったとしたら、誰が汚くしたのかっていうことなんて関係なくね、例えばまあ自分がさ、こうモスバーガーに座りましたと。そうするとこう、テレビ の, あ の, そのテーブルの上がね、汚れていたと。まあ店員さん、もうどうなってるんですかこれ、ちゃんとね、お客さんが出たら掃除してるんですかと怒るんじゃなくてね、そこにこう、何ですかね、その紙があるのはピーッときれいにしてあげればいいじゃないですか。だってそこは自分が使うんだからってことなんだ。それを、このテーブルをきれいにするのは店員の仕事だと、店員の怠慢だっていうふうに自分が嫌だと思ってるのね、それを店員にやらせようとするっていうのが良くない。こういうことを繰り返していくと、なんていうんですかね、何か問題が起きた時にぐっと自分に、なんですかね、自分を責めるようになってくる。
自分がやるべきことをやりながら、そのやっぱり感覚のわからない部下にちゃんと指摘してあげるのは親切です
ね。あ、それはいいですよ。
それ
はい
いですよ、
はい。
でも自分がやらないのに押し付けてやるのが間違い。
あ、そうそうそう。はい。そうやって
人に対して要求する人って、
人に対して要求っていうのは、この赤を除かんっていうのは、自分が不愉快だと思ってるってことです。 その不愉快だと思っている責任を人に押し付けて人にやらせようとしてるってことです。あなたが、私が汚したわけじゃない、あなたが汚したから、だからあなたが何とかしなさいっていうのが赤を覗かんってことができてないです。そうそうそうそう。だから自分は嫌だと思ってるなら自分が何とかすればいいじゃないですか。これが相手の場合だったら、相手が嫌だと思ってるならその相手が何とかすればいいじゃないですか、ね、例えば相手が怒りました、私はあなたのためにやるのは義務じゃないんです、親切なんです。ところがね、相手が怒るわけで、って私はなんでこんなに傷ついてるんですと、私はこんな思い、あなたのその一言によってこんなに傷ついてるんです、こんなにひどい思いをしてるんです、それが分かりますかとかっていうふうにね、いやいやいや、でもねいやいや、これあなたの原因ですよねとね、なんで私がそれに対して対処しないといけないんですかっていうふうに言うと、なんで冷たいことを言うんですか、そんなひどいことが言えるんですか。これはね、もう完璧に自分の感情をの対処を相手に押し付けてる、はい、赤をこう覗いてない。その人はもう言い訳をしてね、もう自分がやらなくちゃいけないこともなし崩しにして人を責めてやってもらってるっていう。そうすると何か思い通りにならないことが起きるたびごとに、もう感情がものすごく動揺して怒って人にこうもう責めるようになっちゃう。そうすると自分が何もね、もう怒っても問題が解決できないと落ち込んで、私なんていない方がいいとかっていう風に逃げたりする。だから自分の、ね、自分がこう感情的に乱れてるし、自分の感情なんだから自分が動いたらいいはずなんですよ。だけど理性が私が悪いとか人が悪いとかっていうことを問題にして、この感情のために動いてないわけ。全然ちょうどこう、ね、矢が刺さりましたと、ここに毒が刺さってたと、ね、そうするとあれ、ねえ、ほら、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、どうしたのって、ねえ、これ毒矢なの、ねえ、ねえ、かわいそうでしょ私、ね、かわいそうですよね、ねえ、抜かないのって言ったら、なんで私が抜かないといけないのよ、私が刺したんじゃないのよ。いやだから私が刺してたわけじゃないかもしれないけど、ね、毒が回って苦しくないです、苦しいわよ、何でもしてちょうだいとかね、でこういう状態なわけ。いやいやいや、だから抜けばいいでしょあなたが。ところがね、いやいやいや、この矢が誰から刺されたかっていうことをはっきりしてね、その人を糾弾しなければこの矢を抜く必要ないと。この矢っていうのは感情に刺さってるわけ。だから刺さってる間は感情は苦しいわけですよ。ね、でも理性としてはさ、誰が犯人かをね、もう糾弾するまではね、この矢を抜けませんって言ってるわけ。毒矢も取って。ね。だから赤を覗かんっていうのは、いや、ピューって刺さったら、抜けばいいんです。抜けば。誰がこの矢を投げたかなんていいじゃん。自分が刺さって苦しいなら自分の感情のために抜いてあげればいいじゃないですか。で、毒を治療してあげればいいじゃないですか。ところがもう、なんていうんですかね、私が悪くないとなった瞬間、こうやって矢を見せ始める。ね、で泣いて、もうね、私ってなんてかわいそうな人でしょねってね。これで、いや、そう思うなら抜いたらいいじゃないですか。こういうことなんです。だからちゃんと赤を覗いていたら、問題が起きた時に自分の感情の分は自分がちゃんと対処するようになるので、苦しみが少なくて済む。そして人の感情の部分はその人が対処すべきだと思うから、ね、だから人が怒っていても動揺しなくなる。
汚れ ているところを自分がやらないといけないと思ってやってて、
どういう、いやだからよ汚れているところを自分がやらないといけないからやるんじゃなくて、汚れているところを見て嫌だと感じているのが自分だから、いや何と思わなければやらなくていいんですよ。
どうしてやらないといけないなと思いながらやるのは、
はい、
結局感情、理性
を、そう、感情、理性をこう
全然ダメなん
です。そうそうそうそう、だ気になってるわけ、自分が。ここが赤なんです。自分が気になってるなら誰が汚したかっていうことを関係なく自分がやったらいいんじゃないですかってことなんです。
その時の理性の気持ちはどういう気持ちでやってるんですか。
理性の気持ちとしてはもう最少年だわ、私じゃないわよってような感じでね、思うわけですよ。なんで僕がっていうふうに思うけど、はい、でもそれは感情の方を見てね、
仕方がない
で、そうそうそうそうそうそう、感情はそう思ってんだからやってあげようねと、
ぐらいで落ち着くんです。
そうそうそう、
そうならないと意味がない。
そうそうそう、それが赤を除かんっていうことです。わかりました。じゃあちょっと休憩をします。